陽次郎のどうでもいい話。2024年もスタート、陽次郎のどうでもいい話。明けましておめでとうございます、陽次郎です。と言いながらもお正月は過ぎてしまって、本当ね、驚きと怖さと落ち着かないお正月でした。でお正月東京の実家に戻っていたんで、今回の地震の揺れを体感することはなかったんだけれども、テレビ見るとね、あのうちの近所の道路や学校やらが被害を受けているという、そんなニュースが流れてくる。もう全国ニュースで東京にいてうちの近所の知っているところの映像が流れてくるっていうのが、まあなんだろう、ちょっと不思議な感覚があって、これが現実なのか、遠いところで起こっているなんか変な話、自分とは関係ないことなのか、その辺の感覚がごっちゃになっていて、なんかちょっと落ち着かなかったっていうね、そんなお正月でしたね。で友人知人からもいろいろとメッセージが送られてきてね、そのニュースでやっている道路がひび割れているの、陽次郎のとこの近くじゃないとか、あの液状化になっているところ、あれ陽次郎の方じゃないのとかね、そんな連絡が来ていて、まあ確かにうちの方、あのこのスタジオのある新潟の家の方近くではあったんだけれども、実際に自分がそこにいないんでよくわからない。で映像やそのネットニュースで流れてくるのは、自分が今ね現時点でその生活しているところのその近所の話なんだろう、この不思議な感覚って思いながら、まあ心は落ち着かない不安な日々というのはこのお正月ありました。で、まあ、うちは大丈夫だったんです。うちは大丈夫で、東京から戻ってみたらね、本棚の本が散乱していたのと、まあお茶碗がいくつか割れていたくらいで、でそもそもこのスタジオはですね、掃除してないんで、戻ってきてもあれあんまりいつもと変わらないみたいなね、被害があったかどうかよくわからないという、そういう状況でした。まあ本とかね散らばってたんで、ちょっとその辺を片付けてぐらいでことは済んだんでね、まあまあ安心はしているんですけども、まだまだ油断できない状態ですしね、いろいろこう被害に遭われた方もいらっしゃいます。そしていつものジョギングコースもこの間ちょっと走ってみたらね、ところどころやっぱり大きな穴、段差ができていて、崩れているところにこうブルーシートがかけてあったりして、それを見て改めて、あーすごい揺れだったんだなっていうね、そんなことを感じています。で東京からね帰るっていうんで、まあ1月1日に東京に行って1日2日泊まって3日に帰ろうっていう風なことで、まあ1日の夕方に大きな地震があって、で3日に帰ろうと思ってはいたんだけども、東京からの帰りの新幹線がどうなるのか、その地震のあった翌日の1月2日は新幹線が東京から越後湯沢までしか走っていない、そっから先越後湯沢から新潟までは今普通になっている。果たしてこれ新潟戻れるのかなと、まあ不安にもなったし、もしこのまま当分の間新幹線が新潟まで行かないってなったら、はてどうしようかと、ちょっとそんなね心落ち着かない1月2日。まあでも優秀ですね、 JR の皆さん優秀でございます。3日にはダイヤこそ多少乱れていたものの、無事帰ってくることができまして、一応まあね、予定通りのお休みの期間としては予定通りのお正月休みを過ごすことができました。まあそんな感じで2024年がスタートしたわけなんですが、なんかねなんかねっていう風な感じでエンジンがかかりません。で毎年ねこのポッドキャストで今年1年をどう過ごすかなんてことを喋っているんで、まあ、どうしようかなと思いながらもですね、とりあえず今年1年の目標みたいなこと、これをおしゃべりしていきたいと思います。
陽次郎のどうでもいい話。
箱根駅伝が終わるとすごい箱根駅伝ロスに見舞われるのね。これもう毎年そうなんだけども、 はあ、駅伝終わっちゃったっていうね、こうなんだろう、楽しみが終わってしまってからの燃え尽き感がその後3日くらい続く。私の母校國學院大學がですね、ここのところ強豪校と呼ばれておりまして、なかなかの成績を収め、注目の選手たちの活躍も目覚ましいものがある。まあ三大駅伝、大学三大駅伝と呼ばれる出雲駅伝で母校は4位、そして全日本で3位という結果を引っ提げての箱根、すごく注目していました。結果5位というのはね、まあなんかそれ以上の表彰台というのをチームとしては目指しているっていう風なね、そんなこうまあ前評判も高かったんで、表彰台いけるんじゃないか、応援する側もそこを目指して奮闘する選手にエールを送っていたんだけれども、まあ5位、残念って言えば残念、でも十分すごい、選手の皆さんかっこよかった。で、箱根駅伝放送終了後に襲う箱根ロス、もうね、もう3日くらいほんとポンコツなんです。箱根駅伝終わってからネット上に上がってくる箱根駅伝関連のニュースに目を通して、ああそうだったね、そんなレースだったねとかね、こう反芻してみたりだとか、あとハッシュタグ箱根駅伝でこういろいろ検索して SNS 追いかけてみてね、でその後の選手のチームの、感動エピソード、ね、特集番組なんかもあって、それにこう目頭を熱くして余韻に浸って、まあ何も手につかない状態。これもうね、箱根駅伝はそういうもんだと諦めるしかない。なんかね、そう、1年がねそこで終わってんです僕の中で1月3日にまずなんかね1年が終わってるんですわ。でそこからじゃあ3日に終わって4日から頑張りましょうってなるかっていうと、もうならない体になってて、もう箱根駅伝はそういうもんね、4日、5日、6日ぐらいまではもう反芻する、余韻に浸る、もう抜け殻でしょうがない。まあそんな抜け殻状態でもね、頑張る学生ランナーに刺激を受けて、陽次郎おじさんもね、これはまあなんとかせにゃならんなと思うわけなんです。影響を受けるんです。さて、そのお正月ぐうたらしていたおじさんがですね、箱根駅伝をテレビでチェックしたり、でラジオで聞いたりしてね、途中流れてくる CM に毎年心奪われるんです。はい、メインスポンサーの札幌ビールさん、ここ最近バンプオブチキンの曲を CM ソングとして流しています。で今年の曲がダイヤモンドという曲だったんです。これがね、2000年にリリースされたバンプのメジャーデビュー曲で、あの名曲天体観測も入っているアルバムジュピターにも収録されている。私としましてはこのアルバムを死ぬほど聴いていた。もうね、言ってしまえば本当こうラジオ業界に入りたての頃で、すごくバンプがこう注目されていて、番組でもね、いろいろバンプの曲かけたし、20年以上前のアルバムですよ、まあ、よくぞまあね、この曲を2024年の今 CM ソングに選んだと、もう嬉しくなっちゃう。まあ、あの頃のね、その20年前のジュピターを聴いていた自分の姿ともこう重なるわけですよ。気になる方は動画もチェックしてみてください。過去の CM もね、初期のバンプの曲を使っていて、もう泣けます。またね、こういうのもね、振り返って私涙しています。で過去のね、その動画も見ながら、その箱根ロスに拍車をかけているっていう風な状況なんですが、まあ札幌ビールさんね、素晴らしい CM を作ってくるんです。そして今年流れていた箱根駅伝中継の合間に流れる CM で心を奪われたのは、アディダスとアシックスの CM なんです。まあ大体ね、その箱根駅伝の時しか流れない CM っていう風なものなので、ここでね、その箱根駅伝のランナーとかね、そういうこう頑張る姿と重ね合わせて自社のこうイメージ CM みたいなものをこう打ち出してくるんです。で、すげえ力入ってきたな。私が今ね、ジョギングランニングに夢中になっているっていうのもあって、どうしてもこのスポーツブランドの CM に目を奪われてしまう。走ることが挑戦だみたいなこうテーマが毎回その CM にあって、で駅伝なんで、そういったこう走るランナーにフィーチャーした、ランナーにこうスポットライトを当てた CM 映像が毎回流れてくると。でその CM には テーマというかキャッチコピーっていうかね、まあそういうこう素晴らしいコピーライターさんが考えたであろう素晴らしいフレーズが流れてくる。これがね、もういちいち心に響いてくるんですわ。ほんとそのね、短い言葉の中に見ているものの心をぐっと掴む力が込められている。それを見てね、あのそれを見てって、あの見ている状況がこうビール飲みながらさ、ポテチとか食べながらさ、グダグダした状態でそれを見ながら、あそうだな、自分も頑張ろうっていう風な気になってしまうわけなんですよ。ほんとその言葉の力ってのもすごいなっていうの、その CM を見て感じるところで、今年のコピーちょっとこれに注目してみました。アディダスの CM を見てみると、今年のそのアディダスの箱根駅で流れていた CM のキャッチコピーがですね、 You got this、 大丈夫いけるっていうもの。これね、箱根を走った青学の黒田選手と國學院の平林選手が CM に出てくる。で、 CM ソングがクイーンとデビッドボーイが歌うアンダープレッシャー、ね、この曲も名曲、何回も聞いたお気に入りの曲で、プレッシャーなんてそんなのただのプレッシャーだっていう、そんなメッセージが込められている。素晴らしいフレーズですね。本当こう生きていればさ、いろんなプレッシャーに押しつぶされそうになるっていう、そんな時もあるけれども、そんなものはただのプレッシャーだと、大丈夫いける、そんなこう CM を見ながらね、うんうんそうだそうだとうんうんそうだそうだ、ポテチバリバリ、ビールグビーっていうね、こうしながらおじさんはそうだそうだと思ってるわけなんです。でもう一つ、アシックスの CM のキャッチコピーが足を止めるな。で、 CM のナレーションの中に出てくる、挑戦から逃げなければこの壁を越えられる日はきっと来る。自分のことはさておき、こういうポジティブフレーズっていうのが私大好物なんですよ。まあ思うにね、自分自身がその高校時代とか大学時代にザ青春みたいなものを送れなかったから、多分その反動でこういうこう頑張ればなんとかなる的な言葉にこう震えるんでしょうね。自分が頑張るかどうかはこれまた別の話でね。で、スポーツの世界って多少なりともやっぱそういうこうね、自分自身とかチームでこう越えていきたい壁、越えられない壁、越えていこうと思う壁みたいなものがあって、そこに向かってね、こう挑んでいく姿勢、尊いね、これが尊いなと。で、そういうものに心奪われていく、心惹かれていくんですもんね。私本当スポーツ大好きなんで、でそういう風なね、こう壁を越えたその先に見える世界みたいなものにね、こう憧れを抱いてしまうんでしょうね。で、スポーツに限ることではないと思うんです。仕事でもプライベートでも、こうなんか頑張ってる人は素直にかっこいいなと思う。それはもう老若男女問わず、なんか挑んでいる人の姿とかって素晴らしいなと、かっこいいなと思う。その世界を15秒とか30秒とか、まあ長くても1分ですよ、そこでまとめている CM の世界、これは素晴らしい。箱根駅伝の本編とは別に心震わせておるわけなんです。そいじゃって言うんで、陽次郎もね、私陽次郎も2024年のキャッチコピーを考えて頑張っていきましょうっていう風な気に、そういう気に一瞬なったんだけども、なかなかこの箱根駅伝ロスから立ち直れなくて、エンジンがかからずに、まあどうしようかなと。まあ一応ね、そういう今年のテーマを考えてみようと。1年の計は元旦にありと言いますからね、元旦とっくに過ぎております。今日は1月8日でございますね。あの1週間経ちましたけれども、年明けてから陽次郎のテーマ掲げてみたいと思います。はい、私陽次郎の2024年のテーマは胃です。はい、糸編に振る鳥って書く胃ね、あの維持するの胃、繊維の胃、維新の胃。なんかね、これまでこう念頭にさ、念頭の誓いでさ、こんなことにチャレンジしたいとか、いろいろこう目標を定めていろんなことやってみようとか、なんかすごいポジティブになっていたんだけども、だんだんだんだんこう尻すぼみになっていくんだよねわかるんです。最初の1年の最初の勢いみたいなのは、まあなんかね、こういうポッドキャストで喋ってても勢いをつけようっていう風な気はするんだけれども、だんだんだんだんもうね、パワーダウン、トーンダウンしていく。 なんでちょっと今年ね、今やっていることを維持していこうと、この維持していくことが大事なのではないかと、そう思ったんです。で、維持していきたいもの、一つは体重です。はい、油断しているとすぐ太る、それはもう分かりきったことです。私にはもうそういうもんだと。で、正直に言いますと、この年末年始の暴飲暴食で3キロほど太りました。あっという間でした。もう秒で太りました。なんとか早いうちに元の体重に戻したいとは思っているんですけども、この維持するっていうのがなかなか難しい。で、仕事に関してもね、去年頑張ったものは引き続き頑張ってやっていきましょうっていう風な感じだし、去年手を抜いてしまったもの、それをせめて以前のそれなりにやってたところまで持っていきたいっていうのが目標でしょうかね。まあ、具体的に言うと、去年暑すぎて畑仕事結構おろそかにしてしまったところがあるんで、今年はもうちょっとちゃんとやりたいと思ってるし、読書の時間をねしっかり確保したいなと。去年あんまり本読めなかったんで、スマホポチポチの時間を減らしてちゃんと読書する。あとまあそうね、ジョギングランニングももう間もなく走り始めて3年4年目に入るんですが、まあ今ねちょっと膝の違和感が残っているんであんまり走れていないんだけれども、こう最近思うのがさ、年を重ねてくると、こう一旦怪我をするとね、これもうこの怪我は治んないんじゃないかなっていう風な、そんな思いになる。この怪我とはもう一生付き合わなければいけないのかなっていう。で、そうなるとなんか自分の中では本末転倒かなと。早く走れるようになりたいという思いもあるけれども、走れなくなっちゃったら元も子もないわけで、まあ楽しく気持ちよく走るっていうジョギング習慣、これをなんとか今年1年も維持できたらいいなと。はい、そんな思いで、いの字を今年のテーマに掲げました。まあ、それからこのいの字には、糸とか綱っていう意味もある。何かをこうつなぐ、糸、引っ張る綱っていう、そんなニュアンスなんでしょうかね。そんな意味からも、今年はまあ誰かといろいろつながっていきたい、いろいろ何かをつなげていきたい、そんな感じで日々を過ごせたらいいなと思っております。はい、そんな陽次郎のどうでもいい話、これもね、このポッドキャストも今年頑張って毎週更新を維持していきたいと思いますんで、今年もよろしくお付き合いください。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話。まあ、正直なところ、今年これしようっていう具体的な目標はないです。はい、まあ例年同様にね、今頑張っていることを引き続き頑張っていけたらいいなっていう風なところが目標といえば目標でしょうかね。楽しんでやっていることを続けていきたいと。で、続けた先に何か新しいものがあったりね、こうまた新たにチャレンジしてみたいという風な、そういう風に思うものがあれば、そこに飛びついてみようかなっていう、そういうスタンスで生きていけたらいいかなと思っております。で、そのアディダスとかさ、アシックスの CM を見ていると、当たり前なんだけど、ほらこの駅伝選手このシューズ履いてますよっていうのが出てくる。まあ CM なんでね、いくらイメージ CM とはいえ、そこからこうね、購買意欲をかき立たせるようにこう持っていくっていう、まあその CM プランナーさんのね、いろいろこう戦略思惑みたいなものがいろいろあると思う。まあなんか行動経済学的な観点からもそういった CM よくできているんですよね。購買意欲をそそるものがある。このシューズで走れば大丈夫、いけるってなるかもしれない。このシューズを履いて足を止めるなって、そういう気になるかもしれない。でもって CM をこう辿っていって、そのアディダスなりアシックスなりの特設ページにたどり着き、一足何万円もするシューズの紹介されているページに行き着くんです。はい、うまいことこの行動経済学という風なものが学問として成り立っているようにですね、しっかり私の心も CM を見て掴まれているわけなんです。で、この特設ページを飽きることなく眺め続け、欲しい欲しいなこのシューズと思って、こう 触手が動くわけなんですよ。で、なんかポチってたぞ俺、知らぬ間にポチってたぞ。あの駅伝よかったな、しみじみ思うんです。で、今年の大会をいろいろ振り返りながら寝よう、ね、こう枕元でスマホポチポチ、結局スマホポチポチ始めるんですよ。で、ああまたスポーツブランドの広告が流れてきた、うつらうつらポチ本当あのヤッターマンとかのさ、あのびっくりドッキリメカ発信ポチみたいな感じじゃないんだよね。こうスッスってなんかボタンを押してる。まあそんなね、あのお小遣いの範囲での買えるシューズだったんだけども、スッて押してたわ。どうやら新しいシューズが届きそうです届きますね、おそらくね、新しいシューズね。なので今年はこの相棒とともに、まあいろいろとね、マラソン大会にも出てみたいなと、まあそんな今年のモヤモヤっとした青写真を思い描いています。まあ早いとこそのね、膝の違和感がなくなって、また気持ちよく走れたらいいなと、うん。でまたシーズンになったら、どうでもいい走りの方のポッドキャストをね、こう賑わせていくことができたらいいなと思っていますんで、ジョギングランニング共に頑張るあなたにも聞いていただきたい。そんな感じで、まあようやくな感じですけれども、2024年も動いてまいりましょうかね。はい、陽次郎のどうでもいい話ポッドキャスト、今週はこの辺で終了でございます。それではまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。